2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
錦糸町フットボール義勇軍で、ございますということで、口だけ達者なライトと私、
無駄な時間のかかる変な交代とかはやめくれっていうね、
村井チェアマンのものまでおなじみライト総長と
初めて言うかまあね、ミドルホンダの次はねビッグホンダで行きたいね。似てないものまねの音は参考長です。
ひどいそして
次は次のガール戦に向けての戦い方は良かったと思うんですよね。
尺クオリティと尺のバランス守ってくださいね。
A6 付けて、
はい、よろしくお願いします。違うでしょ。よろしくお願いしますね。今日は新宿から、はい、雨の新宿からということですけどもね。
いいですね。
なかなかいいとこ見つけたでしょ。
水曜日の夜
ですね。
いい雨、
あ、ダメ、天皇杯やってるでしょ今、裏ではね、
雨ですね、はい、
さっき参謀長聞いてください。もちろん来る前にね、
はい、
相当があったりスマホで、うわ、ホンダ点取ったんだすげーって言うから俺、あ、スイス戦今日でしたっけなんて、いや、何言ってんの天皇杯だよって言うから今日本中でホンダ点取ったって言ってホンダ FC を思い出す人だから、俺 まだまだだなと思いましたね。
まあ、はい、この、はい、その等しくだよ、国民がね、うん、みんなホンダとホンダロックが分かるようになるまで革命は続くよ、
はい、1億2000万
円、ね、違いがね、うん、その違いが分かる。
ホンダはイケてる方のホンダ、はい、ホンダロックはイケてない方のホンダ。
イケてなくないし、イケてるでしょ JFA
は。もっとイケてないジョイフルホンダっていう、
いや、ついにそんな序列が、
そうそうそう、この3つ、
はあ、はあはあはあ、
つくばの、
失礼です、つくばの、失礼ですよ、ジョイフルホンダ、イケてるじゃないですか。
そう
か、
所属したつくば FC ですから、もしかしたら頂点かもしれないです
そうか、
僕が所属したつくば FC はって
今日天皇杯ですってこと
だ、うん、でもねソニー仙台がね現時点でね川崎フロンターレに 0-2 で勝ってる。
すごい、
そうなんですよね、
あのソニー様さすが。
そうなんですよ、あ、ね、雨といえば代表戦来たんですよこの間ね、
はい、
あ、横国の、
横国のチケットいただいて結構いいところで見たんですけど、まあ、ああいう感じの試合だったじゃないですか、
はいはい、
まあ、僕は楽しめたんですけど、まあすげえ空気になってましたね、
うん、すごい
試合後ですか。
試合後ちょっと面白かったのは、やっぱそれでも上に来てる人だから日本代表応援するじゃない。2-0で負けててマーク選手交代とかして最後まで1点は取ろうぜみたいな空気で、
うん、
ね、まあ、もう日本、はい、日本、日本、審判がピーピーピーって吹いた瞬間ブー気狂ってんのかなずっとバボ日本、
ある意味切り替えが早い
漫画みたいだよねAI が応援してるのかと思ったバボ日本、はい、ヘイピーピーピーブー
その審判の笛がある種急待ちだったみたいな
本当ですよ、
ブーイングの急待ちは笛待ちみたいな、
ちょっと笑っちゃいます、ね、面白かったですね、ま
あ、その辺もなんかあれで、ね、日本人らしい、
ね、ぽいなと思って、ね、
きちっとしてる、
まあまあみんながみんなそういう人じゃなかったかわかんないですけどメインの方で見てたんでなんかそんな聞こえましたけどね。でまあ面白かったですよ。その後あのテレビでセレモニーやってないんでしょ、うん、その後まあ大体帰っちゃったんですけど、うん、実はもう一回あの始まる前のセレモニーもちょっとかっこよかったんですよそれテレビでやったかわかんないですけど、あそこ横国って一瞬で電気消えて一瞬で電気つけれるんですね。
LED だから ね、
う
ん、あ、なんかブルーのライトのやつが試合前のやつはちょっと
でカウントダウンの V みたいなのがあって真っ暗の中ブルーのライトみたいになって3、2、1出陣ウィーンって出て 真っ暗がバーンって明るくなってブーブーブーブーブーブーみたいなちょっと鳥が立つような格好があったんですよ。
おお、試合前はね。
試合前はで終わってバモに一本ピッピッピッブーでもみんなそろそろ帰る中この後セレモニーがございますみたいなのもあったんでまあ待ってたんです。僕なんか今だからじゃなんかこう結構スモークとか焚き出してあまた演出かんだろうなと思って照明の、うん、じゃあまあそれはそうで電気が消えて、うん、でビジョンになんかこう全国の子供がこうメッセージ書いてるの、うん、なんか垂れ幕みたいな、うん、まあ垂れ幕帯みたいなのも出てきたからなんかそれこうやって広げんだろうなと思って、うん、したらバーンって消えてこやかやかってなってる中ほらあれですよ桜井和俊さんと各 MC さんが出てきたんですよ。そこにスポットライトがポーンってキヤーみたいな各 MC 超緊張してましたよ。でまあでもその歌があってさ、うん、まあ盛り上がったよね一回、
うん、
で日本代表選手は試合終わってシャービーで出てきてさベンチに座って見てるんですよ。僕から見えなかったけどもそれなんか動画出てるんですけどすげえなんか気まずそうに座ってるんですよ。
そうです、ね、
その前でパフォーマンスしてる彼らもちょっとテンション上げなきゃいけないし、うんうん、ちょっと変な感じだったんですね、うん、まあ、1回なんとなく終わってあれなきゃ余計まずかったんですよあれ終わってはけて、うん、それではいつものやつですよあの外人がワールドカップ頑張りましょうみたいな、うん、西野監督のご挨拶をお願いいたしますみたいな、うん、でマイクの前に西野が腕出て、しどろ戻ろう、しどろ戻ろう、しどろ戻ろう、頑張っていきます。ありがとうございました。完全に次の長谷部に託したら短いと思って見ました。それだダイジェストで見たぐらいでしょ。現場の間はこんなんでした。
あまりスポーツニュースとか
やってなかった。
見てないです、ね、
あ本当ですか。
ずっとしどろもどろだったんだ。
それでその後まあなんかやってましたけどそんな感じでしたよ。でもう任された長谷部もう一回出てきて長谷部キャプテンのご挨拶ですみたいな長谷部バー出てきて、うん、しどろもどろしどろもどろ頑張っていきますね。お願いします。
2人目もね
みたいな感じでも終わってましたよ。シュッと、はい、
そうなんだ。
ああ
3人目は
やりにくい。3人目なかったですね。それで終わりでしたね。
時ね僕ならねロスチャイルドのねみたいな話が威勢いいことが聞きたかったですね。どうすんの。
いやでもあれちょっとすげえやっぱ雰囲気がね
場の雰囲気が
そうでしたね。だからやっぱり保険で入れてたと思うんですよウカスカジーのお二人は。どんな結果でも
一回それこそ水に流して、
そう水に流してでもあの雨降ってて風も強くてその膜とかもぐるんぐるんしちゃってもう、
ね
ね、っって空気入っちゃって
あーー
で雨で光ってからメッセージとかも読めないんですよ。なんか青に光っちゃって、
ね、
何にも見なくなっちゃってなんかもうかわいそうでしたよ。
なんかこれからの日本代表のなんか門出を
暗示するような。いやいや僕は応援しますけどね。僕は思いました、まあ、あのしどろもどろ感がやっぱすごかったですね。かわいそうでしたねそこで応援しなきゃいけないっていう、ねね、
まあちょっと、まあ、逆に、はい、これ以上のこれ以下の結果はないからさ、はい、まあちょっと頑張ってほしいなっていう感じがあったかい目で見ればいいんじゃない。
そうっすよね。
もう監督がさ3週間前に変わってさ代表をがさもう躍進すればそれはそれで珍事だからさ。
そうですね、
うん、いいんじゃない、
うまくいってほしいですね。
総長が望むグループリーグ3試合はどんな予想ですか。日本代表は
3勝でしょ。そら
3連勝
頭おかしいのライブ
今はライト総長としてのあれでしょ一番正しい
まあねまあね、ポーランドはあコロンビアは
え
コロンビア
3-0だよ。
3-0
そんなもん3-0だよ。
そんなもん3-0か。
本田香川本田だよ。
本田香川本田
3-0だよ。
セネガルは
セネガルは2-0だよ。
2-0だ。
2-0
すごい。
大阪
8.6で渋谷の交差点でも大変なこと
になる。大変だよ。もう売れ急に売れ出すよ
ポーランドは
急に売れ出すあのユニフォームが
あの渋谷のカモのね代表ユニが在庫
入れる。そうだそうそうそうだよ。ポーランドはもう 4-0
4-0、うん、すごいね。
全部吉田のヘディング
マヤマヤマヤマヤですね。
そうそう、
世界が驚愕。
セルヒオラモスみたいなのを4回決めます
すごいなそれ、
もうブームですよ
なるほど。
もうフィーバーフィーバー
フィーバーフィーバーだね。
フィーバーですよ。で決勝トーナメント1回戦はイングランドです。相手は、
はい、
ねイングランド8-0
8-0
はい負けです。
負けだ
何かが起きてますね。
負けた。
一気に冷めます。はい、
あ
それはもう多分浮かれすぎて、もう多分現地でこうパーティーとかしちゃった感じですね日本はね、そしたらもう疲れちゃった、そのパーティーがあったという事実はもう8年後まで明かされませんけども、
なるほど、
なぜか不調というね、
でもそうなってれば少し西野さんのマイクもしどろもどろ感はなくなってなんか、
ね、いやいやいやそうでしょ、いい感じにもうもうあれでしょ、ペラペラペラペラペラペラ喋るでしょ。どうなんですか相当？相当？
何がワールドカップ？
三試合どう？
三試合
どう予想します？
0-2コロンビア。
ああ負けちゃう。
1-1、うん、セネガルとドロー。
はあはあはあ。
ポーランドに3-0。
3-0で勝つ。
3-1で負ける。
3-1で負ける。
うん、2-1分け。
2敗1分け
。分け。ここ上がれない。
2戦目が引き分けただけでね。
上がれないやつ。
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 上がれない。
上がれないやつの予想そんな細かくします？
1点は
死に方を細かく決めてる感じでしょそれだから。
1点はだから、こんなのフリーキックで1点。
ああ1点。ああなるほど。
以上。
以上？
以上。
そんなこと言うんですか非国民みたいな。
サ
ッカー好きで日本が好き好きじゃろがい。
それ誰じゃろがい。
長渕剛です。
あ長渕剛ね。
サッカーが好きでい。日本が好きでい。なんでそんなこと言うんぜいっていうことですよ。
永田裕二かと思
う。またそんなサッカーコメンター、コメンテーターみたいな予想して。まあ、四流のサッカーコメンテーターみたいな予想して
これがあのこれが、はい、あの本多分予言としてはこれが正しいと思うんだけど
正しいと思うんだけど
、はい、希望は3試合全部0-0のドロー、
はい、ああなるほど。おお上がれる。
いやだから相手のね結果次第では8点3で上がるっていう。
8点3で上がった、うん、とこもあるか。
ありますから失点0で勝ち点3で上がる。
ああそれはそれででも評価に値しますね。失点0
だからどっかの国が3連勝で9で、でバカ勝ちした。あ7か首位が7、日本に引き分けただけで勝ち点7で首位突破で、2位は
ごちゃごちゃしてくれるやね。
3引き分けの日本が2位で得失点差もプラマイゼロで、
副番長2人が殴り合ってくれてダブルノックアウトで
勝ち点 2ずつ、
はあ、要する
に、はあ、日本にも引き分けてお互い2、3、4位同士も引き分けちゃって勝ち点 2-2 で、
なるほど。
それが唯一のあれですね、3引き分けで突破するパターンです、ね、
あだからコロンビアが2勝1分け
それ当たったらオッズかなり万馬券オッズですね今の
それ当たったらすごいですね
今の3連単の1-1-1
これが0-0で決勝トーナメントもし行ったら、これ、
はい、
俺が論じてる失点0は失点0で勝ち点1というこの理念を日本サッカーが貫いてます。
これからの日本のサッカーはもううのゼロでも攻撃的でもなくもうゼロゼロのサッカー、
西野さんも雄弁に語るでしょうね。今後10年の日本サッカーの指針を示したっつって。
人気出ないですよ人気出ないですよ。
それで決勝トーナメント仮に行ったら本田のフリーキック一発前半の10分に決めた後はあとは引きこもり。
なるほど。
でも1996年のアトランタオリンピックの時の西野さん監督が、
はい、
まあ、ブラジル代表相手に徹底的に守ったわけじゃないですか、
はいはい、
現実的に本当にそうしないと、コロンビア、セネガルってダメだと思うので、そうですね、あながちね、相当の今言った希望っていうのは 現実に沿ってるかもしれない、
ね、意外でさすがですね。
本当に徹底的に守んないと、ダメよっていう、
そのね、徹底的に守ってる時ってすごくね、結構ね、サッカー面白いよ。
ああ、まあそうか、
そうそう、
見方によったら
そう、うん、我々見てる側もね、多分興奮すると思うよ。やべ、ここまでハメス・ロドリスクにシュート一本も打たせてねえぞみたいな。
それやっぱね、お二人もう、私もややそこは分かってきました。それやっぱ通ですよ。
通かね、
通の見方ですよ。一般の方はわやろって言うと思いますよ、ね、だって柔道で言ったら
攻めろと、
ここつかまそうと思ったらこうやってですよ。ボクシングってずっとクリンチしてるやつでしょ、それは。
いやいや、クリンチしなくてもアウトで足を使ってジャブでこうやって、
いや同じだよ、
かわして
同じだよ。
いやいやいや、
アウトボクサーぶりを楽しめるっていうのもなかなかの2なんですよ。やっぱり一般の人をね、買いかぶりすぎてる。
この日本国内においては、はいはい、多分今の意見はマイノリティになっちゃうと思うんですけど ね、
でも確か分かります、面白いですよね。
ただ世界中のメディアは絶賛すると思いますよ。
そう
もうロシアの実況はね、スパシーバースパシーバー連続ですよね。
そうだから、
ハポンスパシーバーですよ、
ね、あれだよ。だから4年かけて進めるべくは、それはサッカー協会もそうですけど、我々もメディアも我々ギューグもやるべきことは、そのかっこよさをいかに伝えていくかですよね。
そうなんだよね。
そうです、そうです、
ね、岡田監督がね、決勝トーナメント連れてった時に、はい、あれフリーキックで勝っていったよ、はい、じゃない、はい、遠藤と、
はい、
遠藤のフリーキックと本田のフリーキックで勝っていったでしょ。
直前までね、第一戦の直前までフォーメーション決まらずにね、はい、見てる僕らが、はい、もうダメだろこれって思わせておいてね、
はい、これでちゃんと本番に、
本番であれだもんね、
アンカーに阿部っていう
使ってね、
守備のスペシャリストをアンカーに使った時には、
あ、これは何も言ったよね、
うん、あれが
いい。だから僕らでいうところね、キャプテン翼とかそういうのがもうベタ引きのヒーローがね、ベタ引きのチームが世界を取るみたいなね、
そういう漫画
サクセスストーリーをね、漫画でも
そういう漫画作って、
そう見方を育てて、そういうポジションの選手がやっぱ学校でも一番モテるみたいなね、
うんうん、そう
キャプテンこの間の試合のベタ引き見ました、チョコレートもらってくださいみたいな、
かっこよかったです。
なんか勝手に前線に張って点取ろうとしてる田中君とか見てたけど、私のそういうのダサいなと思って見てました。キャプテンすごい戻ったし、キャプテンすごい壁になってたし、書き出してたしみたいなね、
やっぱり
キャーキャーボランチの人みたいな。
いや本当に今の子供たち、小学生はワクワクして見るはずなんですよ、この2018年6月、
そうだね
大人たちはいろいろね、情報がいっぱい入っちゃってからヘリクスこねたいし、はい、文句言いたいけど、子供たち純粋に見るじゃない、
は
い、
そうですよ。
だから今後10年を決めるから、子供たちにも流行らせたいじゃない。やっぱ引いて守る、かつかっこよさは、あの2018年のワールドカップで味わいましたね。
絶対わかんない。
で、小学生だから流行りやすいと思うんだけど、うんこ守りって言葉は絶対小学生なら流行らせる。
うんこ好きだけど子供はね、
絶対学校で流行るでしょ。うんこ守りやろうぜみたいな。
うんこって言うんじゃない、うんちって言いなさい。うんち守り。
ちょっと緩くなっちゃう。でだとなんか
緩くなっちゃう。違うんだよ先生。ガッチガチに守るからうんこ守りなんだよみたいな。
うんちの方が柔らかい
ですね。柔らかい。ちょっと柔らかいかも。
でも本当冗談抜きにそれぐらいやってもいいんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。なぜかというと西野さんだから。
なるほど。
アトランタの時に当時のフォワード前園さんは文句たらたら言ってましたよ。
ああそう、
自分のところにボール来ないし、だってずっと守ってるから。
なるほど。
だからね、今大会もね、圭介本田さんやね、はい、香川さんには全然ボールいかないんだけど、はい、でもガッチガチに守ってね、一発必須カウンターでもしもセネガルを沈めたなんて、
はい、
もう日本中はもうこれでいいんじゃねえかってなりやすいから。
しびれをね切らしたのか、ポーンってたあの跳ね返ったのが大迫の前にポーンって飛ぶわけです、
はいはい、
大迫がそのままズズズズズズズズって 20m ぐらい持っていくんですよ、
はい、
う
ん、
そうだからさ、
そこでグーってちょうどペナルティーエリアに入ったぐらいのところでちょっと足を引っ掛けられた時にダイブするんだよ、ブッ
でフリーキック
で PK とかフリーキックとかってなっちゃって、それでそこが唯一の見せ場。
古い話でも繰り返しになっちゃうんですけど、アトランタオリンピックの96年の時の西野さんは、はい、3チーム他にナイジェリアとかいたんだけど、ブラジル戦だけそれをやったんですよ、
はい、
それ以外は割と伸び伸びやってたんですよ。
なるほど。
でも今大会は頭のコロンビアからやるべきだなと僕は思う。
なるほど。
で2試合目もやる、
うんうんうん、全部やる。
で3試合目もやって、うん、3試合目の頃だと日本国民みんな慣れるから、慣れる、もう
これで来たな、その素晴らしさに気づくわけですね。
だってこの3試合目それで取れれば決勝トーナメントいけるぞみたいになるから。
いやだからさ、例えば
一気に風が変わる、2引
き分けでね、3試合目になった時に、はい、2引き分けで3試合目になってきた時に、はい、もし引き分けたら勝つっていう試合になった時に、決勝トーナメント可能性あるぞってなった時に、日本人が勝てって言わないようになったら僕はめっけもんだと思う。
なるほど。
3試合目にね、勝ちに行けじゃなくてね。
でも逆にそれがポーランドあたりとかだったら、ね、両方引き分けちゃった方がいいねみたいなサッカーにもし当たっちゃったとしたら3試合目に、
はい、
うん、でポーランドも攻めねえ、日本も攻めねえっていうようなすごいふわっとした空気感の中でもし行われるようになった時に、はい、これ日本人のサッカー感をひっくり返しますよ。
ああ、
もうワールドカップの本戦で引き分け狙いで3試合目迎えてきたっていう時に、ずっと90分ディフェンスラインでボール回すだけのワールドカップがありました。
あの、この間の女子のさ、ワールドカップのアジア予選のさ、
高倉監督のありましたもんね、
あのベスト4決める時のあれみたいに、う
ん、あれなんか、
あれを今度男子のワールドカップ
で、男子のワールドカップでもしやれたらもっと日本人の目超えますよ。
で次の朝張本が勝つだっつって、
そうそうそう、
無記録試合だっつって全国民から叩かれて
まあだからそういうのもこうパターンとしては巡ってくるとちょっと楽しみかなと。
いや、ここまで来たら、
はい、
もうこの5年及んでなんですけどね、
はい、
西野監督に託して何ができるかっつって、どうせ何にもできねえんだからみたいなね、だったら絶対やるべき戦略ってそれかなって。
もうね、西野がね、数呼ばなかった時点でね、もう終わったんだよ、俺のワールドカップは
数呼びでほしかったんですもんね。
数は呼んでほしかった、
ね、確かにそうですよね。
ここで呼ばないと、数の骨を埋める場所がない、ね、
かもあのバックアップで連れていくのは3人、カズ、北沢、市川言ってほしかったですね、何年越しの辻褄合わせんだみたいなね、惜しかったですね。
そうは言っても
なんか YouTube とかの時代になってきてさ、うんうん、何年前のワールドカップよりもさ、なんかワールドカップについて喋るコメンテーターとか、ほらテレビ番組も入ってくるしさ、うん、いっぱい聞くじゃない、いろんな人の意見を、
うんうん、
コメンテーター、はい、なんかさ全部つまんねえなって思うんですよ。だってサッカーを面白くする人たちなんじゃないの、うん、仕事はって思うんですよ、うんうん、
あ、メディアに出てるんですよね、
うん、何その細かいこと言ってさ、ワールドカップ優勝したこともねえくせにさ、なんならワールドカップ出たこともねえようなやつらがさ、なんかつまんねえとかさ、いやそれ言うのは簡単で、どう見たら面白くなるのかとか、うん、見どころとか夢を見せなさいよと、
そこまではみんな分かってるから、その先を提示してほしい。
居酒屋のおっさんみたいなことを理屈っぽく言ってんじゃねえと、
それでギャラもらってんじゃねえ。
いやいやいや、そうだって、それでサッカー分かってるでしょ、みんななんか国の人分かってないよね、厳しいんですよ、なんか誰だって言うんだね、うん、それをじゃあプロの人ほど喋り手としてワクワクさせる方向に言わなきゃダメんじゃないのっていうのね、
もう
本当の俺は。
そっち素晴らしい。そっちは今、ね、今革命の先頭に。
ありがとうございます。ありがとう。
日本中を敵にしようが今、
いやいやいや、敵にもなんで、みんなそう思うべきでしょう
か。サンデーモーニングで出てもら
って、この言いづらいこの空気を今総長が
突破してくれた。ライト君ね、もしかしたらワールドカップで解説者がみんな外に来る、チャンスがあるかもしれないよ、
はい、あるわけないでしょ
ゼロに終わりちゃうかもしれない。
あるわけないでしょ、まず語る資格がないわいや、語る資格を持ってる人って稀有な存在なわけじゃないですか、言ったって。
もう限られた椅子に座ってる人たち
ですよ、ね、その人なんですよ、やっぱすごいんだから、ちょっとそこ勉強しろって思うんですよね。エンターテインメントなんだからさ、
これをどっか解説で呼べるようにさ働きかけてくんねえかな、参謀長
いやいや、
イコの裏実況とかやれじゃん、ね、画面をただ見ながら喋るっていう。
いやいやいや、そうですよなんだかね、そんな。
あ、でも私もそれちょっと同じことを感じますね。なんかどっかでみんなごまかすなと思って喋るよ。
意外とい
い機会だから、
そう、分か
っ、この子に及んでこうなんだから、あえてそこを
取材とかしてあの指導経験とかもあってなんで学んできたのはなんだ知らねえけど、
知らねえけど、
なんかいろいろ言ってっけどお前の言ってることでワクワクしねえぞこっちはと、面白くねえぞ
と、なんでこの子に及んでテンプレのように
そう
なんかオールジャパンでみたいな言い方を、君たちは今教会の外側に行き やれるんだから、もっと先を見据えて喋ってほしいみたいなね。
そうあのいや相手強いからとか今バラバラだからとか勝てねえとか、なんかそんなことはもういいんだと誰でも言えるようなこと言いやがってると、
だから裏情報がね、
なんゼロゼロで行ったらかっこいいっすねってなんで言えないかってことですね、我が総統のようにね、守りぶりを楽しみましょう皆さんってなんで言えないわけですかね、そう嘘でもね、
いやなやっぱ
笑わしてくれよと、
こう挫折知らないからじゃない、
あなるほどね、ああそうか、
なんかこう守備をしてるサッカーにやっぱりあの憧れを持たないんじゃない、
なるほどね、
いやでも結局それで勝っちゃえばあのいいわけだから俺は磨いてもいいと思うけどね、
例えばそのそういうしゃべりをしてる人たちの、まあ、言い分というか、思想哲学は
もちろん分かりますよね、
おそらくサッカーに対してものすごくストイックに生きてきてるんで、
そう
なんです、そうどうしてももう理想のあれがあるじゃない、 で、ね、でそれと世間が今日本のサッカー文化が非常にあなたたちのストイックな思想とかけ離れてるという認識が全くないので、なので自分のストイックな思想をつい喋りたくなるんだけど、
マニアのためのコンテンツになっちゃってるんだよね、でなんかね科学の話聞きたいんじゃないんですよね、言えてんのかもしれないですよ、そのなんか力学は、
うんうん、
数と数の力学、うんね、世界との距離感の、まあ、分かるんですけど、それも踏まえた上で面白く喋ってくんねえかなっていうね、
そうですよ、
ちょっと夢も見せてくんねえかなって、
そういうやつを養成しないとダメだね、
そうなの、結局そうというかそういう
すごい方たちなんだから
望むような声がもっと大衆から出てこないと、あっち側の人たちが気づかないんですよ、そこに、やっぱ
そうだよね、
20年間ずっとそういうストイックな喋りしかしてないある種の伝統だから、それをやっぱ壊していくような人たちが欲しいですね、
やっぱ
ね玉野潤とかすごくいいと思います、彼は絶対普通のこと言わないから、ハメス・ロドリゲスを惑わすんだったらこれをやった方がいいですね、
なるほどね、
もしも彼みたいなタイプがもっとその NHK とか日テレフジテレビみたいなところに平気で出て平気で忖度しないで喋り出したら大したもんじゃないですか、
ね、確かに、
でもそれはやっぱり大衆がそう望まないと変わらないとも思うんで、
あの日本人の国民性的にさ、なんか意外とこう世界中で見るとおとなしい国民に見られるかもしれないけど、やっぱ心の中はどっかファイターっていうかさ、侍みたいな感じを持ってるんじゃない、だからこうどうしてもこう攻撃性みたいな、精神性を持ってるっていう、
散るなら突っ込んで散れってやつ
ね、なんかね、やっぱそういうだからそういう感じの気持ちはとかこの国民性にはあるんじゃねえかな、
ちょうどやっぱりあれですよね、ワールドカップのコメンテーターとかってやっぱこう15人ぐらいだと思うんですよ、必要なの期間中に各チャンネルメディア含めてね、まず俺はワールドカップの3ヶ月前にラージグループ30人に絞るべきだと思うんですよ、おもろいやつと全然おもんないやつを、
なるほど、
まずね、もう出ちゃダメ、喋っちゃダメ、
そっちでやっぱりメンバー候補リストをちゃんと作るべき、
ちゃんと日の丸 JFA のこのあのなんてパスつけてる人しかその仕事しちゃダメ、もう
ダメ、
そこはちゃんと絞ります、エッジが効いてなかったね、ボリバレントじゃなかったね今年ね、あなたは理屈しか言ってなかった、ユーモアが全くなかったし、対象引きつける喋りが一個もなかった、マニア向けでした、そのマニア向けのポジションはワントップで誰々さんがもういますのであなたかぶってますと、ね、ボリバレントではなかっただから、あなたすいません外れました、
それはもうあのベンチ外どころかリスト外だぞ、
リスト外です、あなたなんかちょっと気をてらったこと言ってあのイベントとかにお客さん集めますよね、その役はもうポジションいますから、ね、そのは埋まってるんで、あなたも2番目に集めてますけど、ボリバレントじゃないので一回外れていただいて、その何て言うんですかね、その 批評する側もちゃんとやっぱりある種絞られていく。
松木アストロー枠とか、山本雅邦枠とか、早野枠、福西枠、ある程度各局そこは監督も決まってるから、そうじゃない、切り札で使いたい時のメンバーが欲しい。
張本勲枠とか、ね、
やっぱいるんだね。
セルジュエツ業枠とか
さ、いるんだね。
小柳ルミ枠、
そうなんだよな、そうなんだよな。ありそうなんだよね、やっぱ結局いるんだよね。嫌なんだけど、まあ、必要なんだよね、やっぱね。
やっぱ必要なんだよね。
確かに、そうそうそう。
いや、そのポイントもやっぱり、同意というか、本当賛同なのが、メディアも そろそろ気づいてほしい、そういうことを、大衆がそういうことを望み始めてることを気づいて、変わってほしい。
そうですね。まあ、面白いものが見たいだけですから、面白いです。それぞれのストーリーで喋ってまで、なんか今さ、なんかもう、前習いっていうか、ねえ、ねえ、誰か言ってるようなことみんな偉そうに言ってるでしょ、うん、しかも夢のないことを、うんうん、ねえ、なんか高齢化社会のことを経済評論家が喋ってるみたいな、先々大変ですよみたいな、
NHK の日曜討論みたいな、
それをなんかそんな感じに聞かされてさ、
もうちょっとだから深夜放送のノリが欲しいですよね。
そうなんですよ ね
深夜枠で喋ってほしい。
困っちゃったなっていう人がいないじゃない。
どうすんでみたいなさ、
いやもう困っちゃいましたよみたいな、聞きたくないじゃん、そんなね、せっかくの子供たちも見てんのにさ。そう、
まあだからそれだけやっぱサッカーってやっぱこう見る側も真剣なんだよね。
ほんまそうですね、マジなんだよね。
もうマジなの、
マジなんだよ。
昨日ね、プロレス見に行ったんだよ、その話変わっちゃう、はいはい、まあ、プロレス見に行ったんだよ、でディファール焼けっていうところに、が今月終わっちゃうんだけど、全日本プロレスのメンバーが、はいはい、ごめんなさい、集まって、はいはい、プロレスやってた、それで古いさ、淵正信対西村治っていう、淵
選手ってまだやってるんですか、ね、淵さんってまだ戦えるんですか。
戦え、
小学生の時から戦ってますよ、僕が。で小学校の時からもうこの人ってもうこんなおじさんなのに、
ババさんと、ね、
プロレスやってんのって思ってました、小学校の時ですよ。
で還暦過ぎたね、淵がね、なんかこう若手をね、こう拳でねガッてレフリーに隠れて、こうやって殴るんですよ、そしたら若手がグーだグーだってアピールするんだけど、
今グーでやられたと。
そうで観客はみんなでパーだっつって、観客がやってい
いいいね、出すディーパーのお客さんは
和田恭平も、和田恭平さんがその観客がパーって出すから、パーだなって、
しょうがねえ、やられた方の人がね、
で若手が何やってんだよってやるんだけど、
志村後ろの世界ですね。
そうそうそう、でそれを別にそこにいるお客さんは、
ね、
別にそのストロングなものを求めてないんですよ、ね、うちの試合を見たいんで。
なるほど、
つまりね、その領域にサッカー界が行くとしたら、やっぱり淵正信と和田恭平コンビってかれこれ 3,40 年やってるわけだから、それぐらいの文化の熟成度が必要であって、日本のプロスポーツサッカーのね、代表と J リーグがまだ24、5年だから、あと15年くらいかけて、
要はあと15年後に65歳の数が横浜 FC のフォワードで倒されたら全部ファールになる。今当たってねえだろで、数は逆に当たったよな。
でデビルはジャスティス岡田さんにやってもらってですね、ノーノーノーノーノー、
完全にレッドカードです。数に足をかけたあなたレッドカードで、スローで見たら足さえ触れてないです。でも数は大げさに倒れてレッドカードね。
それでスタンドに悪々もよーっつって、
関節フリーキックなのに数は35メートルとか直接狙うわけでも、キーパーはなぜか手に触らないで入ってしまう、ね、わざとだろうって言うけど、キーパーは全力で飛んだと主張し、
でそれを見てるお客さんがしょうがねえよな、あの位置でフリーキックならああなるよねっていう風に思っちゃうっていうね。
しょうがない、逆取られたしな今みたいな。あと15年かかるとしましょう、つまりこの2018年のロシアワールドカップは次の10年を見据える、はい、やっぱりこの重要な
起点となるようなね。
そうなんですよ、こっから始まったっていうね、熟成が始まるのは今からだ、
だから本当コメンテーターの方はね、悲観的なことばっかり言うんじゃなくて、ね、言った後に最後にね、でも残された一つね、一つだけ私は突破口あると思うんですっつって、お時間30秒前です、何ですか、 審判の買収です、どうもありがとうございました , 笑い取って帰れるの、もう元日本代表が飲んでたよみたいなさ、そういうちょっとね、
やっぱなんかさ、そういう文化になってるから、その、プロレスって成立してる、そのいっぱい団体があってもちゃんとあの
なるほど
成り立つんですよ。
なるほど。
で
見る人が育つから
鳥取さんがね、鳥取さんがこの前森岡監督が解任されちゃったの、
はい
ね、その時になんか富山との試合の時にやっぱ負けちゃって、はい、鳥取のサポーターが森岡にお前プロかってなんか言ったらしい、
はいはいはい、
でそれに激高した森岡がスポーツサポーターに向かってっちゃって、
相手の
相手、いや違う
自分の
自分とこの鳥取のサポーターに向かってっちゃって、
はいはい、
でその時に看板を叩いたかなんだかそのあの商品看板を叩いたか蹴っただかなんだか
森岡さんが
してしたらなんかそれが原因じゃねえかって言われてるんだけ ど,
ど
それでクビになっちゃった
の森岡が、
うん、で鳥取さんはあの調子良かったんですけど、連敗中にそんなことになっちゃったもんだから、あのせっかくうまくいきかけた
調子良かったよね、でもまあ最近ちょっと勝てなくなってたよね、
そうそう、それが飛んじゃったっていう話があって、
はいはいはい、
まさにそれで、
はい、
もう鳥取さん の, そのやっぱり楽しみ方をやっぱファンが分かってない
なるほど
から
なるほど、
まあ、こういうことになっちまうのかなっていう感じがするんですよ。だってお前ら J2 に行く体力ねえだろっていうふうに思って、プチ正信は決して岡田とはやらないんです
その前森岡監督がさ、まあ、看板蹴ったとしましょう、その時に森岡さんも両手挙げて今やってないよノーノーノーって言った時に客もわあ大丈夫ってその場をエンタメにしてれば、
静かにカメラマンだけは足跡とペゴンでこんなスポンサー看板を映す、スポンサー喜ぶ、田園調布に家が建つ、
そういうなんかもう
それでみんなが喜べるエンターテインメントコンテンツにね
ならんもんかね
ぐらい、あの考え方を大刷新していかないとマジで、
ね、いや分かってるんですよ我々もね当事者だったら、我々が鳥取の社長だったら、我々が蹴られた、ね、看板の社長だったら、それはいい気持ちはしないだろうし、我々がその何年かぶりに躍進したブラジル人が前のハマってね躍進した鳥取サポーターだったら同じことしてるかもしれないよ、してるかもしれない、客観的にこういうことを言うおじさんたちがいてもいいんじゃないかっていうね、それが理想だよってことですよね、それはね、それは我が子の顔蹴られて笑ってる親なんかいないんだから、それはね、皆さんのねその気持ちも分かりますよってことは言ってきたいなって、そうです、コメンテーターでね仕事でなんちゃんねと契約したら僕だったら大差がないことばっかり言うかもしれない、元代表キャップ30ぐらいあってね、それでしがみついてどこどこのね局とコメント契約してたらまあ逃げにならないのことばっかり言ってるかもしれない、それは
だから、そのサッカーをよく知らない、
はい、
例えば小柳ルミ子とか全然違う業界からサッカーのコメンテーターに入ってきたりとか、ああいう人たちもやっぱりコアなサポーターになんかこう叩かれちゃうんですよね、
ありましたよね、それは良くないよね絶対ね、
俺のルミ子を叩くなと思うわけですよ、
私違う違う、それは熟女好きとしての意見でしょサッカー界が良くなるとかそこじゃないし、俺のルミ子を叩く
な、俺のルミ子賞が好きな相当とするとっ
ていう瀬戸の花嫁とかじゃないですね、もう白蛇賞、もう大隅健也と踊ってたよりも後だ、
いや全然前、
前前前、
でも大隅健也と踊ってた時は大隅健也憎いと思ったから
ね、なんで好きなんです
なんで若い男なら俺でもいいのに、
そんなルミ子をね傷つけやがってよ、
なるほどね、いやあれも良くないね、
あ
ルミ子だって分かってんすよ最強芸能人なんだから言ったって、あんなねおばちゃんになっても芸能界残れてるってことは天才なわけですよ、自己プロデュースにおいてもそうだし、その要は勉強家でしょうし、それが見出してやってるわけだから百も承知ですよ、そんなクソみたいなやつが叩いてくるなんて、あの人はだからそんな知らない、すぐ女がサッカー語るとみたいな言うでしょ、
うん、
サッカーファンって、女では広がっていかないよね、広がっていかないよねっていうか、その女を面白くいじる文句を言えればいいんですよ、
う
ん、
そうそう、
それが文化でしょうよ、批評でしょうよ、そうでしょう、ただダメだってそんなのうんこ投げてるホームレスと一緒でしょ、
うんこ投げてるホームレスなるほど、
俺は小学生に早
いです、小柳ルミ子がね出てきた、なんかいけすかね、それはなんでなのかっていうのを 大喜利で返してこいと全員そうね、それが議論の引っ掛けになって人を笑わせながら、いや違うよって何だったらいいけど、俺は嫌いだってつぶやいてどうなんのと、あらねえよって言って何がもうね、気持ち悪い
ね。ルミコは綺麗だよ。
違う違う違う、ルミコじゃないルミコは言ってるやつ。
いや、ルミコは言ってるやつ。
SNS がうんこの吐き溜めになっちゃうわけじゃないですか。そうやってだから、それでどんどん収縮してしまっている危機感をファンも持った方がいいよねってこと
で、そうです。
どうせ投げるなら花束投げろって
言って。いや、そうですよ、そうですよ、
ね、うんこ投げるなっていうね。
本当そう、
どうせ投げたいんだろうって
。いや、本当そうよね。
工夫しようよ。
そうだから、そうなのよ。うんこなんだけど、うんこで当たって壁に当たったら中に実は花束出てきたみたいなさ。
うんこの形してるカレーを投げろって話でしょ。
そういうこと、そういうこと。
うまいぞっつ
って。そういうことです
よ。さっきから新宿のど真ん中でうんこうんこ鼻熱くなって連呼してますけど、
はい、結局女の人も入ってこなくなる、お客さんも可愛い子もいなくなる、自分たちの箱庭も狭くなる、
タコツボ化する。
そう、自分たちが楽しいフィールドを広くしていく方向にね、やればいい。
小柳ルミ子がよ、あのサッカーを語ることによってよ、小柳ルミ子のファン層のおじさんたちが見るわけですよ、サッカーを。
まあまあ、そうです。私が言ってるのはそういうことじゃないです。
そうすることによって、
あの
ファン層はお金持ってるわけです、この世代。
なるほど。
ルミ子世代のお客さん、
ね、
お客
さんは50歳相当年代ですから、
ね、社長とかをさ持ってるわけです、はいはい、そういうやつらが
投資しますよ。
投資しますよ、
サッカーに。
だからルミ子は必要なの。
ルミ子によってですか。
そう、ルミ子を生かしながらサッカー界に金をどんどん投資させる作戦をファンは一致団結してやる。
ルミ子が好きだった社長はお金持ってたら今ルミ子の方は向いてないですよ。もっと楽な方を向いてるし、もっと楽しいこといっぱい違うんですよ。ルミ子のファンを広げて僕らの箱庭を大きくしようって言ってんじゃないんですよ。そうともうご存知でしょうけど、女の人が入ってきにくいようなコメンテーターもファンも含めて、そういう分かんないやつがサッカー語っちゃダメだよっていう空気が一番しょうもないと思うんですよね。そんでそういうのの恩師なんかあれが見えちゃうから、
話戻せば、そこの部分は
SKE の方が偉そうに言ったっていいんですよ。
90年代に J リーグ始まったじゃないですか、はいはいはい。その時に生まれてない子もいれば、小学生だった子もいると思いますが、主に30代後半から40歳はリアルタイムで分かってるわけですよ。 J リーグが誕生した時、93、94、95、あの時のね、テレビメディア、週刊プレイボーイみたいな雑誌、まあバカバカしいですよ。だって誰もみんなプロサッカーリーグ知らないから、好きなこと言って、もう週プレとか超面白かったですよ。毎週の J リーグ特集がバカバカしくって、
それをもう取り寄せて読みたいぐらいよね。時代ってこう
なんだよ。それを誰も叩かなかった。
なるほど。
サッカー界も必死だから、もうしょうがねえと。そうやっていじられて、
なるほど、
なんとかその日本のサッカーをプロ化したいし、飯が食えるようにしたいしっていう、みんな必死だったから、誰もそういう新参者のね、女子供をね、叩くような空気は90年代はなかったのに、今25年経ってみんなそこが麻痺してるの、マジで。だから初心に戻れと、みんなと、
ね、
忘れるなよそこと。25年経ったって変わってねえぞっていう ね、
なんかサッカーのことをね、詳しく知ってるやつなんて全然偉くないと思うの。
そうなの。
そこって考えたらさ、誰も偉くなんかないわけでしょ。
そうなんです、ね、
そう、偉くないからさ、大阪にも何か、なんかね、サッカー知らないんでしょって言っちゃうのはちょっとね、良くないよね。
このマインドを、さっきの90年代はみんな素人だったでしょうけど、このマインドを忘れがちだし、忘れちゃってて、もう自分事じゃないようにさ、お前昔素人だったじゃんみたいなやつが下り顔でリミ子さん叩くみたいな、その本人たちがまずとにかく変わっていくようなことをしたいですね。お前ら昔素人だろっつって。
本当ですよね。
本当にそう。むしろルミ子さんまだデビュー 1,2 年でここまで来てんだけど、お前ら素人だったから5年かかったってサッカーのことよく分かってなかったから。
そうだよね。
そんなやつが偉そうに20年ちょっと経ったからってなんか入ってくんなみたいなこと言いやがって、お前が作ったマーケットじゃねえよそもそもみたいな、そこですよやっぱ。 だからやっぱり話も最初戻っていいですか、ぜひ僕はコロンビア戦はですね、はい、ぜひガチガチに守って、
はい、
ね、日本人を覚醒させてほしいんですよ、
はいはい、
私のグループ試合3試合の予想言っていいですか。
ああ、そうです、最後だけおっしゃって
る。私もう第一戦だけなんですよ、うん、かかってんのは。もうコロンビア戦に勝ち点1取れればそれで OK です。
おう、なるほど。
多分その流れでいけます。
おう、
これでいいんだと、
はいはい、
だってハメス止めたもん。
なるほど、
うん、岡崎慎司もきっとユニフォーム泥だらけになりますよ、はい、ボロボロ、
はい、
だからみんな90分間ハラハラして見てます、
はい、
でも終わった時、おお勝ち点1なんだ、もしくは必殺の逆転のカウンターかフリーキックで 1-0 で勝とうもんなら、さらに日本人みんなこれでいい。
なるほど。
西野さん、これで2戦目もいきましょう。これこそオールジャパンだと、みんなの気持ちが一つになってコロンビア戦さえそれで乗り切れば、間違いない予選グループは突破します。
日本人が日露戦争を始めた時みたいなもんです
だけど、だけどあと、ね、あと10日か2週間しか時間はないんですが、
舞台はロシア、
ね、あと10日か2週間でコロンビア戦でしょ、
はい、
だけどまだどっか中途半端に、いやパスサッカーがどうとかね、つないでどうとかね、何香川と本田が活かせるどうのこうのとかね、
はいはい、
あのサッカーメディア論壇から普通のバカファンまでね、
はい、
言ってるよう、じゃあもう参戦全敗もあるぞっていう、はい、でももうどっちかしかないんですよ、
はい、
だから僕はそれはコロンビア戦のもう日本時間21時、
はい、
NHK 生中継、僕は本当に楽しみにして
る。なるほど。あとあれね、参戦全敗だった時の準備ね。
その準備もし
ておきたい、メディア側の
そうそうそう
ね、それをなんか、
ね、リスク管理としてね、
だしやっぱ大きく人の感情が動く時にはやっぱ
そこなんですよ、
反動があるわけだから、これ笑いだってチャンスだし、なんかこうコンテンツですよ、うん
ね、これは普遍的な本当テーマで、
そうそうそう、
負け方って大事だし、負け参戦全敗した時の参戦の置き方が大事なんですよ。
そうそうそうですよ、
みんなの、
そう
だから、
いいもの見れてありがとうって言えないといけないんですよ。
そう、
参拝した時にさ、日韓スペーススポーツとかさ、世界の恥とかさ、日本参戦全敗とか、はい、すごいそういう文字が踊るんですよ、
は
い、
まず踊るでしょ
う、ね、そうですね、
そういうところを
ベタですからね、
次の4年後に引き継ぐ参戦全敗みたいな、はい、ポジティブに、はいはい、嘘でもポジティブに書いてますよね、はい、
それもちょっとテンプレじゃないですか、うん、今日誰かツイッターでやってましたよ、もうテンプレがあると、
うん、
第1試合黒星、切り替えて次準備したい、第2戦黒星、まだ可能性はゼロではない、第3戦黒星、もうすでに4年後への戦いは始まっているっていうテンプレートがあると。それもやっぱベタですから、僕はもう4年前から言ってますからね、これキストールギオンで、あの引き返して終わって分かりますけど、これはもうハッシュタグつけて文化にしましょうと、その時はまあそのことは言ってないですけど、渋谷でハイタッチね、じゃなくても準備をしよう、3連敗した夜はウグイス谷でロータッチ、ね、それはおもろい文化にしようとね、
ウグイス谷、ポーランド戦深夜ですから、
そう、なんでウグイス谷やんねんって、そこに10人ぐらい集まって、なんか日本代表の服着てるとか、なんか下でタッチしてると、交差点でロータッチだと、
いいね、
僕はなんかそのお店のね、お嬢様たちにも、ぜひポーランド戦の夜はね、来てもらって、外に路上に出てもらって、
キャバクラのね、
皆さん、日本は3連敗でしたけど、明日があるさ、寄ってきてくださいみたいなね、
そうですね、
みんなでそういう空気を、
そういうことで、ではまた来週お会いしましょう。お送りしたのは口だけで出してないと、私らしそう、ちょっと
大人さん部長である
真のフットボール革命の人シャロークソートである、
もちろんお受けしてよ、
これは革命である、
ありがとうございました。